皆さんおはようございます、声の方は聞こえますか、はい、大丈夫ですか、はい、はい、おはようございます、暑い中ともに礼拝を捧げられることを感謝します。ヨハネの黙示録いよいよ22章の6節から21節最後まで来ました。まあ、前回は1回でした。あまり量が多いのでここは学びきれないということで1回だけやりまして、今日で本当に最後になります。去年の10月の14日から、この黙示録は学び続けてきましたけれども今日がですね完結ということになります。で、皆さんご存知のように旧新約聖書全部で66巻ということですね。旧約聖書39巻、新約が27巻ということですね。で、その27巻のその聖書の中でも最も後に書かれたものがこのヨハネの黙示録です。紀元90年頃ということですね。で、新約聖書で一番早く書かれたのはヤコブの手紙で、だいたい紀元50年前後ということですね。ですからこの新約聖書は40年かかって、そしてさまざまな人たちやその他の人々によって、聖霊によって導かれた人たちが御言葉を書いたということですね。で、もうここに来ますと紀元90年前後でありますので、人たちもほとんど死んでるわけですね。殉教の死を遂げています。で、今残っているのはこのヨハネ、だけですね。彼がパトモス島で、捕らえられて、牢役の中にあったわけでありますけれども、その中で生き残っているのは高齢のこのヨハネだけですね。そのヨハネが、イエス・キリストの黙示を受けました。啓示を受けたということですね。で、思い返しますとですね、イエス様が十字架にかかって死んで葬られて復活され天に帰られた後ですね、もう60年過ぎているというそういう時代ですね。ですからキリスト教会もこの頃はもう2世3世の時代になっているということですね。まあ第2代本庄教会ももう第2世代ですか、もう60年ですからですね、やっぱり第2世代そして第3世代というふうに、まあ、来ているわけでありますけれども、同じなんですよね。で、そういう中で今私たちは2000年後に生きているわけです。これを受けた後、私たちは2000年後今生きているわけですね。聖書中最もこの最後の黙示録受けてから2000年、まあ、そういう近く経っているということでありますけれども、今日のこの聖書の箇所の流れをご一緒にもう一回確認したいと思うんですね。先週も見ました。で、ちょっと見てみます。6節から7節これは前回やりましたけど、やりましたので今日は省きます。6節から7節これは再臨の希望ということになりますね。で、今日やるところは8から9ですね。ここはヨハネの礼拝ということですね。そして、10節11節は封じてはいけないということになります。で、12節になりますとこの報いというものが、あります。これは前回やりましたのでここは省きます。で、13から16が、ここは永遠の神であるキリストという形になりますね。この13から16永遠におられるキリスト、今も生きておられるキリストという形ですね。そして、17節はこれは招きの言葉があります。来なさいとこう言っている招きの言葉があって、そして18から19は20節は警告ですね。御言葉はこれで完全に与えられたんだから、聖書66巻全部終わったんだから、これ以上付け足してはいけないよ、あるいは減らしてもいけないよ いうことで、あの警告があります。で、最後に、21節、これがあの祝祷で終わっているということですね。まあ、以上で、この流れは大体これで網羅されていますけれども、8節から9節では見ていきたいと思います。私たち日本人は何か自分よりも優れたものとかいうものに対してどういう思いを持つでしょうか。まあ、これは日本人だけでなくていろんな人に共通するものかもしれませんけれども、自分より優れたものに対して、あるいはよくわからない存在に対してですね、拝むっていうことがあるんですよね。拝む、ひれ伏して礼拝するというね、そういう考え方、生き方があると思います。で、このヨハネはどうかというと、ここでですね、ヨハネはこれらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。で、私が聞きまた見たとき、それらのことを示してくれた御使い、この御使いがイエスの言葉を聞き、そしてこう仲介者としてですね、ヨハネに伝えているのは黙示録のこれパターンですよね。直接じゃないんですよ、イエス様の仲介で入ってるんです、御使いが。で、御使いがここで、その働きをしていることを知るときに、彼はどうしたかというと、思わずですね、御使いの足元にひれ伏して拝もうとしちゃったね。そこで礼拝しようとしてしまった。で、こういうことに対して御使いは言うわけですね。やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たち、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべなんだ。ですから御使いというものも同じしもべなんだ。神に作られたものであって人間を支配する存在ではないんだということですね。で、そういうことで拝んではいけない、神だけを拝みなさいということをここで言うんですね。で、これって非常に大事なことで、聖書を見るとですね、御使い礼拝、まあ本庄教会ではそういうことはありませんけれども、教会によってはですね、天使を礼拝する教会もあるんです。これはもう聖書的とは言えませんよね。でもこれは驚くことではないですね。なぜかというと、新約聖書でどこかの教会で天使礼拝している教会あったでしょ。パウロはそれをきっちりそれはやめなさい、それは私たちと同じしもべであるのでそれはやめなさいということをパウロは言ってるところあるんですね。それは後で見てください。コロサイの2章の18節、ここで御使い礼拝というものが行われたんですね、コロサイ教会では。で、そういうことをやめよう、彼は言っています。ですからこれは今の時代でもそういうことは起こりうるので、私たちは拝むべき対象と拝まない対象というのはこれははっきりしなければなりませんね。まあ、特にこういうお盆という時期が近づいていますけれども、そういう時にもありますよね。もともと仏教から来たものではなくて、親孝行というそういう概念から来ている、物語から来たものですね。それをこう仏教の中で織り込んで先祖崇拝というものにまあつながっていく、それが何かあたかも仏教の教えかのようになされていますけれども、そういうことではありません。ですからその辺のことはしっかり拝むべき対象、拝まない対象、尊敬すべき対象ね、そういうことはちゃんと分ける必要がありますね。ご先祖様のことは尊敬するんですよね。その人たちの命がつないでくれたからこそ私たちがあるんだってことですからね。ただ拝むべき対象ではないので、これはもうはっきりすることが必要ですね。まあ、そういうこともこういうところから教えられます。で、10節11節は封じるなと言ってるんですよ。また彼は私に言った、彼ってこれ御使いですよ、御使いが言うんです。この書の予言の言葉を封じてはいけない、すなわち黙示録の一章から出てくるその天使を通して与えられた、もちろんイエス・キリストからですよ、最初は。そこから仲介者、天使を通して与えられたこのヨハネの黙示録という、このまあヨハネの黙示録って言い方も変なんですよね、イエス・キリストの黙示なんですね。そのものを予言の言葉だから、神から預かったものを語っているというのはこれ予言ですね。これを封じてはならない、時が近づいている、 その神のなさるその時が近づいているから、これを封じてはいけないんだというふうに言うわけです。でも黙示録とこう関係のある書物をいろいろ読みますと面白い対象が出てくるんですね。例えば黙示録を理解するためによく読むべき書物はどこでしょうか。これはもういつも言ってますね。ダニエル書でしょ、ゼカリア書でしょ、エゼキエル書。普段あんまり私たちが読まないようなところですけれども、ここが非常に大事なものなんですね。でダニエル書というところに非常に黙示録関係あるわけですけれども、面白いこと言ってるんです神様ダニエルに対して。それはダニエルによって示された予言ね、これはまだね封じておけ、すなわち秘めておけというふうに言ってるんですよ。同じ終末予言を語っているんですけれども、ダニエルに対してはそういう言い方してるんですよね。面白いなと思います。でもそこからヨハネに至るまでにね、やっぱり500年600年経つでしょ。そうしたら何て言うかというと、神様はこの完結編であるこの黙示録出来上がるんですから、そしたらそれはこの予言の言葉は封じちゃダメだって言うんですよ。ダニエルの時代はまだ秘めておけ、封じておけって言うんですよ。でもこの黙示録の時代になると、ヨハネの時代になると、それは封じてはいけない、これは時が近づいているから伝えなさいということを主は言われるわけですね。まあ、こういう点でも違いがあります。というのは何かというと、この黙示録のことが成就する日、神の時が近づいているということになるわけですね。まあ、こういうことでいろんな言葉の一つ一つ調べていくと、ここではこう言ってる、ここでは逆で言ってるということが非常に聖書の言葉の深みになると思います。時が近づいている、これは神の時が近づいているということになりますね。で、そういう近づいている神の本当に御業がなされようとするときに、人々は本当に悔い改めに導かれるのかっていうと、必ずしもそうでないんだということが次の言葉を見ると分かりますね。どういうことかと言いますと、正しいものはいよいよ正しくされ、聖徒はいよいよ聖なるもの。これ聖徒っていうのは特別の人って意味じゃないですからね、誤解しないでください。聖書で言う聖徒は神によって分けられた神のしもべっていう意味ですからね、聖人という意味ではありません。特別の何人かっていう意味じゃないんですね。これは主によって、召された一人一人のことに聖徒という言い方しますね。で、そういう人たちは神様を見上げてますます清くされて主にふさわしいものに変えられていくんだけど、かたや堅くなな人々はどうなるのかっていうと、それは不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れるっていうね、もう両極端の時代になりますよねっていうことを言ってる。これは非常に大事なことですね。黙示録を見てるとそういう時代で、今の時代もいろんな面でこういうはっきりしてきてくる時代になりつつありますね。まあ、そういうことも覚える必要があります。イエス・キリストはですね、イエス・キリストの前にグレーはないんですね。はっきりこう人々が分かれてくる、そんな時代がさらに近づいてくるということでありますね。信仰の目が開かれている人とそうでない人、はっきり分かれる。さて、12節はやりましたので、今度は13節から16節、ここは私はアルファでありオメガであると言っています。この場合の私は、じゃあ私は誰か、これはもう見つかりじゃないというのは分かりますよね。アルファでありオメガ、これはギリシャ語で最初の言葉と最後の言葉ですよね。日本語でもあいうえおから始まる、その語順になりますね。で、アルファでありオメガ、それは最初であり最後だということで言っているわけです。そして始めであり終わりだ、誰言ってるのか、これはイエス・キリストの神宣言です。いわゆる神聖宣言、イエスは神である、キリストメシアの神聖宣言ということで、ここでイエス様は励ましをヨハネに与えているんですね。まあ、そういうことで永遠のキリストが この大きな励ましを成している言葉になっております。そしてさらに言いますと、この14節は、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いであるということで、永遠のキリストによる永遠の世界があるんだよということを14節で示しています。ただ15節になると、今度はそれと全く逆ですね。全く逆、なんて言ってるかというと、犬どもって言うんです。犬ども、あるいは魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。これは全くこの新天新地とは関係のない人のことをここで言っている。それを最初で犬どもって言うんですよ。でこれ犬どもって言うんですけれども、これは可愛い犬たちを言っている言葉でしょうか。犬どもって言ってるんだから、人気通りに解釈するんだから犬はダメなんだなとか、それはそういうことじゃないですね。犬ども言った時には何を表すのかっていうと、これは魂の贖いを受けてない人っていうのは、これ全体を表してますね。そういう人たちの悲惨な状況っていうのを全体に表してるんですけれども、この犬どもっていうのが一番最初に出てくるわけですけれども、これはですね、キャンキャン吠える立法主義者ってことなんですよ。皆さん、立法主義者、これはイエスの時代 の立法学者とかパリサイ人のことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、これは一クリスチャンって言われる人なんだけど、でも本物の救いを受けてない、すなわち形式にこだわり物事の本質を捉えられない人のことを犬どもっていうんです。これはそれ犬っていうんです。あんまりそういう面では本物の犬はいい意味で言われないんですね。これは残念なんですけど、聖書は犬、なんでこういうことを言うかというと、犬どもっていう言葉を見ると、皆さん他の聖書の箇所で見たことあります？どっかどうですか、犬どもって表現。これもパウロが言ってるんですよ、犬どもって。それは立法主義者のこと、物事の本質をわきまえないで形質に形式にこだわって、そしていろんな人をこう裁きまくる人のことを犬どもっていう言い方するんですね。攻撃するのが好きなんですよ、こういう人は。なんでそういうことを言うかというと、後で開いてみてください。ピリピ3章2節、どうか犬に気をつけろって書いてあるんですね。パウロは言ってるんです。この犬っていうのは本物の犬じゃなくて、そういう人々のことを言ってるんですね。ぜひ後で見てください。そういう裏付け取れます。で、今度は16節になります。16節でまたイエス・キリストの神聖宣言、神であるということをここでまた書いてるんですね。どういうふうに書いてあるか。私、イエスは、ここでイエス、私っていうのはイエスだと親切に言ってるでしょ。ここで言うのは私、イエスはって書いてありますから、イエス様。イエス様は御使いを使わして、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根である。子孫である。輝く明けの明星である。イエス・キリストはこういうお方なんですね。それは、ダビデの根とか子孫。これは人間イエスというのはダビデの子孫として生まれるんでしょ。系図、アダムからずっと来てダビデ王の系図があってイエス様の系図になっていくわけですね。そういう意味でこれは人間イエスとしてはダビデの子孫から生まれるんだということですね。まあそういうことです。そして明けの明星、これはもうご存知のようにイエスの神聖宣言ですね。イエスは神であるということを示す言葉でありますね。明けの明星、本当にこう暗い中にあって光を増すお方でしょ。それがイエス・キリストの姿なんですね。暗闇の中にあって光がある、明けの明星です。こういうことでイエス様はご自身のことを言いました。光り輝く神の栄光を表す存在こそイエス・キリスト、明けの明星だ、ご自分のことを言ってるわけですね。そして、16はこの間やったの、ごめんなさい、次ですね、17ですね。17は招きなんです。はい、御霊と花嫁が言うんですね。で、聖書で あの特にこの、うん、新約聖書でこう読んでいくと花嫁っていう場合はこれは本当の花嫁を指している場合もありますよね。でここで文脈見てください。御霊と御霊も花嫁も言うって言った場合はこれを花嫁さんっていうのは本物の花嫁さんのこと言ってるんですか。こう文脈見れば分かりますよね。これは字義通りにも読むとこの花嫁っていうのは何を言ってるのかっていうと来なさいって言ってるんですか。これは文字通りの花嫁さんのことじゃないですよね。聖書で、福音書からずっと見てきて花嫁って言ってる場合はそれは教会を指してるね。すなわちクリスチャンを指してる。クリスチャンのことをここで花嫁というふうに言ってます。すなわちキリスト教会花嫁ですね。クリスチャン、それは来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。すなわち花嫁も御霊もね、あのこの聖書の御言葉この黙示録を聞く者に対して来なさいって言ってるんですよ。この来てくださいっていうのは私のところに来てください、これはイエス様を主を来てくださいって言ってる意味じゃないですかね。ここはここの文脈はまだ信仰を持ってない人に対して来なさいというふうにここで言ってるわけ でこれを聞くものってありますよね。普通私だったら聖書を読むものっていう言い方するでしょ。でもこの時代聖書はあの書かれていったわけですけれども写本としては作られてきますけど多くないですね。まだこの初期の時代は特に最初の原本があってそれがあの教会の礼拝ごとに回し読みされるわけですよ。回し読みされるわけ、そして朗読するわけです。司会者があるいは説教者があのパウロの手紙とかヨハネの手紙を朗読するんですよ、教会の礼拝において。だからここではそれを読むものじゃなくて聞くものなんだ。礼拝で聞くんです。非常に大事ですね、聞くって。でそのものは聞くものは来てくださいって言いなさい、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただ受け、これは救いですよ。イエス・キリストの救いっていうのはこのようにただで受けられるものですね。それほど価値のあるものでありますね。それを最後の最後まで御霊そして、教会は言うんだということですね。常にこう招きの言葉、来なさい来てくださいというふうにこう言ってるんだよということをここからも神のこの恵みといいますかね、導いてくださる最後まで最後の最後までこう罪人を招く愛の姿っていうのがここにあると思います。まあ、そういうことになります。で18から、20は警告ですね。さっき言いました。はい、それで、ちょっと待ってください、ここまでですね。20でいいんですね。はい、警告です。で、ちょっと読みます。私はこの書の預言の言葉を聞く全てのものに明かしする。ここでも預言の言葉を読むんじゃなくて聞くわけでしょ。礼拝で聞かれるわけですね、朗読されるわけだから、聞く全てのものに明かしする、言うっていうんですね。でもしこれに加えるものがあれば、すなわちこの今まで来たこの黙示録ですよ、今私たちの言うこの22章まで来ているこの黙示録で、これに付け加えるものがあれば神はこの書に書いてある災害をその人に加えるという。だから聖書の言葉は付け加えちゃいけないんですね。私は新しい啓示が与えられたからといって黙示録23章私は書きましたって言ったらどうですか皆さん。私は預言書だからイエスに立てられたんだ、イエスの啓示を受けて私は書いた、これが私の聖書黙示録23章1節から20節どうぞ読んでください。そういう人いたらどうします。これ異端ですからね。はっきり多いんですよ。でもこういうことは現実問題、今の時代変な人いますから、結構啓示受けたって言ってね、それをやったりするわけことがあります。でこれは災害を受けるって言うんですね。で19節今度は逆なんで、この預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれるということで、それもいけないわけですね。 この予言の言葉の書を省いて聖書を伝えてはいけない。なぜかというと自分の都合のいい聖書を解釈して聖書の言葉を省いて人に、ね、伝える人は、それは命の木の木と聖なる都からもう外れるわけですね。最初から入れないんですよ、そういう人は。まあ、こういうことがあります。そして、私はすぐに来る、これは前回やったところです。で、21節、これ最後ですけれども祝祷なんですね。教会の礼拝、では最後に祝祷を持ってあの礼拝が締めくくられていますけれども、ここでも祝福の祈りをして、あの黙示録が締めくくられている。主イエスの恵みが全てのものと共にあるように、これ祝祷の形ですね。まあ、礼拝でも必ず終わりは祝祷で締めくくられます。まあ、そういうことで、で最後に一つ適用して終わりにしたいと思います。はい、やってはならない悪魔的聖書引用法っていうのをちょっと最後にちょっと見ていきたいと思います。ルカの福音書の4、ここはもう開きません。ルカの福音書の4章の9節から11節、ちょっと司会者の方読んでいただいてよろしいですか。私ももう声が限界に近いので。お水いただいてもいいですか。これじゃちょっと足りないの、すいませんね。ルカの福音書4章の9節から11節お願いします。そのままで結構ですから。
また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてある、書いてあるからです。
はい、ありがとうございます。やってはならない悪魔的聖書引用法っていう、私が題つけたんですけど、今ルカ4の9から11:4なんですね。これ有名なイエス様が交渉会の最初に悪魔の誘惑を受けるんですよね。でその時の、最後のところですね。悪魔もこう聖書を用いて聖書の言葉を語ってイエスを誘惑するんですよ。でこういうことをやるわけですね。でそれに対してイエス様はノーと言ったんです。で、この悪魔が語った言葉なんですけど、飛び降りるね、神殿の頂に立つ。で神様言ってるよ、御使いたちに命じてあなたを守ると言ってるじゃないですか。あなたの足が石に打ち当たることがないように、彼らの手であなたを支えると、旧約聖書でちゃんと言ってるでしょ、聖書の言葉で。だからやってみなよって言ってる。はい、この聖書の出どころはどこかというと、これは詩編の91編なんですね。ちょっと開いていただいていいですか。聖書の91、こちらとこう詩編を両方こう開いといて、詩編の91編、はい、詩編の91編の11節、開ける方だけで結構ですので、ちょっと見てください。はい、詩編の91の11、ページは03番で999ページですね。これは詩編の箇所を引用してるんです。悪魔が詩編の箇所を引用してるんですね。こういうふうに言ってるんです。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて全ての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにすると、こう言ってるんですね。詩編の91の11と12、誠に主はあなたのために御使いたちに命じて全ての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる、ということを引用してるんです。これは聖書引用するんです。悪魔も聖書引用するんですね。じゃあ御使いはこう守るようにすると言ってるわけですけど、どこが違うんでしょう。読んで 詩編で言ってるのは、人生の歩みの中で御使いたちに命じて、本当に我々を全ての歩みの中でね、全ての道だから歩みの中であなたを守れるようにされるよ、そしてその手であなたを支えて、あなたがつまずきの石とかさまざまなそういうものに打ち当たらないように守られるから安心してねって言ってるわけでしょ、詩編の方は。でこれを悪魔は引用しているわけです。なんて引用してるんでしょうか。ここでこれは、はい、もう皆さん鋭い感を持ってますからすぐ分かりますよね。はい、御使いたちに命じてあなたを守る、肝心なここで全ての道でという、ことを省いてるんですよね。省いてるでしょ、ほら、全ての道で守るようにするって言ってるのに、悪魔は全ての道でって入れてないでしょ。上から飛び降りたら御使いが支えるから大丈夫だよって言ってるでしょ。完全な聖書の学びの違いですよね。これ聖書を本当に部分的に解釈して自分の都合のいいように文脈無視して考えないで読むか、読み方はこの悪魔の読み方なんです。全然違うでしょ。上から飛び降りるときに支えるなんて言ってないですよね。詩編ではちゃんと歩みの中であなたのその全ての道で共にいて守るんだよということを言ってるのに、そこの部分を省いちゃってるね。でこういうことしちゃいけないよっていうわけです。で黙示録も22章で神の啓示は完全に完成したんですね。だから都合のいいように省いたり、ここは都合が悪いからダメだと言ってここを読まなかったり学ばなかったらダメだってことだ。だからそういう点で私は最後に自分の牧師としてのこの歩みの中で黙示録をやらなかったら自分としては本当にイエス様の前に立てなくなっちゃうかもしれないので、あえて最後に黙示録は学ばせていただいたのね。大事な書物だからここは省くわけにいかない、まあ、そういうことで学ばせていただきました。最後の結びになりますけれども、今日でいよいよ全部終わりました。黙示録学びおいて皆さんどういう感想でしょうか。後でぜひうちに帰られてですね、ゆっくり読むなり噛み砕いて今までの流れをこう見ていただければ幸いです。でもこれを見て学びをしました、あるいはイエスの予言も見ていきましたね。それ見てどんなことを思うか、それは世の中がだんだんだんだん民族的な力を持つ時代になって、戦争や戦争の噂、そして地震や飢饉やいろんなことが起こるというね、そういう時代にも入りつつあるんですね。そうするとこの世的に見たならばあまり良い時代でないことははっきりしてます。これは聖書から見ても、ただそういう時代の中にあってもイエス・キリストにある望みがあるならばそれは幸いですね。私たちが生きている時代に空中再臨による景況携え上げられることはあるかもしれません、ないかもしれません、しかしいつ景況があったとしても私たちは簡単に主を見上げて生きるだけですよね。そして私たちの地上の生涯を終えたら私たちは確実に栄光の体に変えられるということね。やがて年取って私たちは誰でもこの地上からお別れしなければならない。でも私たちはイエスのもとに、行くわけです。そして栄光の体に変えられるわけですね。そしてやがて千年王国の時にはイエスと共にこの地上に来て千年王国を共に治めるわけですね。そして千年王国が終わったら今のこの天と地は消え去って新しい天と地が神の身元を出て天から下ってくるわけです。そしてその名称は正式名称では天国という言葉ではなくて聖なる都新しいエルサレムというのは正式名称ですね。そしてここは私たちの永遠の世界ですね。ここに私たちが移るわけですから、ものすごく希望があることを教えてくれてるわけです。特に黙示録の21の10から22の5節、これは新しい都聖なるエルサレム、聖なる都新しいエルサレムのことを、まあ、言っているわけです。私たちの最終的な住まいですね。でこの約束がありますから私たちは喜びと希望を持って地上の生涯一日一日歩むことができるわけですね。まあ、そういうことを覚えながらですね、ぜひ黙示録これからも親しむ本に なれれば幸いだなと思います。でさらにあの黙示録を学びたい方のためには水曜日の午前にあの黙示録を学んでいますね。今11章まで来ていますから、あのぜひそのそういう希望される方はあの一緒に学んでいただけると幸いです。で来週からこの礼拝のメッセージはコリント人への手紙第1になります。ここからまたずっとあの学んでいきたいと思いますので、ぜひご期待ください。